恐れ不安を見ることなく、あなたは私の約束の言葉を通して、すべてのことを見ていきなさい。その言葉に立ち、またその言葉を希望とし、その言葉に従うとき、あなたはその言葉の力を見ると称されます。
この刻々とこの世界の情勢が変化する中で、しっかりと聖書の御言葉に立って見上げていきなさいとしか言えます。さまざまなメディアが煽るようなこの言葉を発しますが、惑わされることなく御言葉に立っていきなさいとしか言えます。
私の言葉は祝福のもといであるとしか言えます。それゆえあなた方は不安恐れに惑わされることなく、私の言葉に立ち、外れることなくその言葉を行い続けていきなさい。その時見るこの栄光は非常に大きなものとなると称されます。
この神の言葉に立って、お一人お一人に与えられている使命の全うというところの本に視点を置き、この祈りと必要なリサーチ、また必要な実際的な準備をしておきなさいと調べます。
また言葉をしっかりと握った上で、それをまた話してはなりません。それを忍耐を持って握り、また信じ続け、また従い続けていきなさい。栄光のあられは豊かに現れると称されます。
確かにこの21世紀におけるツールを使っての福音宣教も進められていきますが、私がこの開拓当時に語ったあなた方を全世界に使わすという言葉は実現していくとしか言われます。
それでは God is working for my good を賛美していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is.
テロさん、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。サイン見事を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちはですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。そのためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが私たちに霊の豊かな祝福を注ぎ、また金銭的にも祝福を与え、私たちを支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。またあなたが全世界の支配者であり、すべてのものはあなたのものであり、あなたが全能であることを私たちは知り、それを称えます。またその信仰の表としてこの10分の1をあなたに捧げます。これを清めて用いてください。あなたが捧げる私たちを祝福し、感謝を持って捧げる私たちに豊かな恵みを与えてくださることを信じ感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。それでですね、ありえない話なんですけども、教会が始まった時にこう言われたんですね。1年間伝道ストップしなさい。これはありえないんですよ。伝道はしないといけない。ただし、特殊な神様の御心があってですね、ストップしなさいと。こう言われたんですね。で、私は伝道の専門家なんですね。しかしね、まあ、主が言われたってことは確かだったんで、ストップしたんですね。そして、最初、教会が始まった時にですね、20人集まったんですね。次に18人になってですね、次に16人になってですね、 次に14になったのかな。もうどんどんどんどんどんどん落ちていく一方。まあ、最初はですね、お祝いで来てくれたような人もいたから、それでいなくなっちゃったんですね。大体14、5人でこう、上下すると。こういうような形だったんですね。そうしましたらですね、なんか、うちの母親が言ってきたんですね。祈ってくれてたみたいで、人がね、増えていくようにって祈っててくださってくれたみたいで、そしたら、夢の中にイエス様に言われたって言うんですね。声が大きいって。それは、今、耕してるところで、耕しが終わった時に、いろんな働きが起こる。ってことを言われたそうですね。それも、しかし、また同時にですね、私もですね、ある時、夢を見たんですね。それは何かというと、教会に行くと突然人が増えてる。また教会に行くと突然人が増えてるんですね。で、そういう夢を見たんですね。そしたらね、主が言われたんですね。そのように、教会を拡大していくって言われたんですね。それでですね、大体14、5人で、最低がずっと続いていて、お盆になったんですね。そのお盆の前の週はですね、14人で最低だったんですね。そしたらね、みんな言いに行くんですよね。来週お盆で郷里に帰ります。言いに来なければいいのに。来れませんって言うんですよね。で、最低の14名でしょ？それで来れませんって言ってですね、でみんな来るんですよね。それでどう考えたってね、一桁。もう最悪になると。こういうふうにね、思ったんですね。で、その時にですね、非常に強い何かね、悔い改めの例が注がれたんですね。具体的にですね。それでね、まあ、悔い改めて、その週行ったんですね。もうこれは最悪になるだろうと思ったんですね。そしたらですね、前の週の2倍が来て27人かな。急に最悪になると思ったら一気に増えてるんですね。それでね、これはまぐれだなと思ってね。絶対落ちるぞと思って落ちなかったね。そしたらね、またね、9月か10月に10人が急にバンと増えてる。これもまぐれだなと思ったらね、これ落ちないんですよね。そしてまたね、11月か12月にバンと増えてる。それでどうなったのかっていうとですね、3月の終わりには40数名になっていてですね、3倍かな。で、この時にですね、伝道はしないといけないんですよ。しかしね、神様がいろんな方々を救ったり導いてきたりするっていう神様の力と神様の生ける技っていうことをね、しっかりと認識しなさいって言われたっていうことを感じるとともにですね、まあ、リバイバルの働きが起こってきてますが、それが顕著に起こるときにね、おそらくそういう形で動きが起こってくるんではないかと。こういうふうにちょっと感じてます。ちょっと神様を称えたいと。こういうふうに思います。それとともに賛否が ひどかったときに、主の言葉が来たんですね。これは2番目ね。あ、2番目って言っちゃダメか。1番目。両方とも一番目。賛美がひどかった時にですね、主の言葉が来たんですね。それは何かというとね、賛美隊を立てます。って来たんですね。そしてですね、二つ言われたんですね。白馬で賛美隊を立てます。それとともにですね、シナイ山に登りなさい。そこで礼拝しなさいと。その時賛美隊を立てる。ってことを言われたんですね。それで、まあ、白馬はね、それ以降、賛美大会なんかあって、一気に白馬が賛美のポイントになってですね、それでどんどんいろんなグループが伸びてきました。それでですね、シナイさん行ったんです。で、100人以上で行きましたね。ラクダ乗ったりなんかしながらね、キーボード誰か持ったり、角笛を持ったりですね、ギターを持ったりして、ラクダから落っこってしまいましたね。それでね、もう、シナイさんで礼拝しなさいって、これ確かに主が語られたってことを我々は確信しましたのでね、 ちょっと登っていったんですね、具体的にですね。そして、シナイ山の上に立って、そしてね、礼拝したんですね。そしたらね、すごい霊の注ぎかけだった。みんな泣き出しました。私もね、あんな体験初めてですよね。そしてね、私たちは主を崇めたんですね。そしたらね、その直後から大きなことが起こり始めたんですね。シナイ山が降りていって、エーラートというところに、その夜は泊まったんですね。でそこで、聖会を行ったんです。聖会の賛美をしたんです。特別賛美じゃないでしょ。みんなで賛美してたんです。そしたらね、ヨーロッパ人のクリスチャンが数人通ったんです。彼は泣き出したんです。泣き出したんですよね。で、何回も聖会やる中で、その時に不思議なことが起こりました。それはですね、聖会やってんのを見てる人たちがね、泣き出すんですね。そしたらですね、顕著だったのはですね、お昼ご飯に寄ったところでユダヤ人のグループと一緒になったんですね。それで一緒にね、歌を歌ったんです。そしたらそのユダヤ人のグループが泣き出しちゃったんです。特別な霊の力がね、動き始めたっていうことを感じてますし、それ以降ね、働きがね、大きく開かれてきてます。具体的にね。で、この賛美の中に特別な主の手があるっていうことをね、私は感じますしね。また、主の特別な御心っていうのを感じるんですね。で、さらにね、強い神様の注ぎかけがあるというふうにね、私は期待してますし、信じてますのでね。で、それらを通しての主の技っていうのをね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それで、殉教聖会のビデオがありますので、それを見ていきたい。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
だ、最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神の賛美して殉教できた。
で、この26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。
神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、 彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。主イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよう。
2月5日にですね、殉教聖会が長崎で行われます。ただコロナのことでね、非常事態宣言が出ましたね。それでだいぶ厳しくなってるんですね。カトリックの方はね、集会を取りやめました。ただ我々は、行くということでやるということなんですが、一応300名の方々は登録ということだったんですけども、今170ぐらい来てるのかな。もちろんキャンセルされる方もいらっしゃると思うんですけども、それが、200人限定するとこういうような形でした。ですからちょっと限定数が減ったっていうことと、あとの人は立ってるとか何か言ってましたね、書いてましたね。そういうような状況です。それで、向こうに行くのはね、難しくなってきてるわけですけども、一応行けない方々はオンラインで出しますのでね、で共にオンラインを見つつ主を崇めていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、この間も言いましたように、ここで西坂で、主を崇める集会をやるときにね、テントの一体感っていうのを感じるんですね。勝手に感じるわけですからね、あれですけども、やっぱり心を一つにして主を崇めている、で主がなそうとしていることに期待しているということをね、ちょっと感じるんですね。ですから単に26世紀の400年前に死んだその記念にやってるんじゃなくて、生きて働いている主が、共に働いているということをね、ちょっと感じます。それとともにですね、もう天に行った人たちはね、天に行ってるわけですよね。で天に行ってると一つ問題が起こるんですね。それは何が起こるのかって、ここで伝道できない、神様のことを伝えられないと。で神様のことを伝えられるのは私たちなんですね。ですから勝手に感じているわけですけども、で我々がですね、この地で主の手として用いられることをですね、手の人たちも非常に強く願っているっていう、こう一体感っていうのね、ちょっと感じますね。で特別な集会であるというふうに感じますしですね、また栄光の現れる集会ですのでね、ぜひいらっしゃってください。2月4日に殉教ツアーが行われるということを言ってましたけど、殉教地を巡って祈ってくるっていうね、そういうこともあるので、そこに通われる方は早めに行くと、こういうような形になります。ですからどうぞそれらのことを覚えておいてください。それで白馬スネローキャンプの映像がありますので、それを見ていきたいと。Seek and you will find.
seek and you will find what God has for our lives.
今もう痛みもなくてこう腫れも引いたような感じがします。
で、そして本当に頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔が痛いな
たまものの働きはこれからが本番です。皆さんを通して神の技が表されていきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。
このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
ネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
白馬のスネルゴイキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。で、この後にですね、非常に強い神の働きが始まります。まあ、聖書にそのことが書いてあるわけですね。聖霊の働きとともに賜物の働きですよね。で、皆さんはね、今賜物の働きを少し 我々見てますけども、もっと顕著にあれ皆さんを通して現れる、ね、力とかそういうのを見ていくと思いますね。でこの時にですね、強い聖霊の働きが始まる時に賜物の働きを知っている、用意をしているっていうことがですね、その賜物の働きを担うことと大きな関係があります。ある牧師がですね、メキシコ行ったんですね。でメキシコのシティで一番大きい教会で奉仕したんですけど、その時に、ね、言われたそうですね、聖職者の言葉を使ってくださいって。まあ、その人はペンテコステの人でね、もちろんそういうことがあるっていうのを知ってたんですけどもですね、それを言われてね、何やっていいのか分かんない。それでメッセージが終わった後ですね、一応ね、もうデタラメにやり始めたんですって。そしたらね、バレたって。で、私たちも、いろんなところに宣教に行くときに、クルセードとかなんか働くときにですね、非常に強い精霊の力が来るんですね。で、そのときにですね、チームの人たちはみんな賜物の働きをそれなりに、学んでいるのと、それから具体的に使っているのでですね、そこで奇跡が起こったりなんかこういろいろ起こってきます。でこの時にですね、賜物の働きを使っているか使ってないかっていうのは非常に重要なポイントなんですね。で私も賜物の働きを使っているので、例えば海外に行っても回収に癒しの祈りをしたりなんかすることができますし、また同時に顕著な技が現れます。それとともにですね、クルセドやなんかでもね、その土地における主の働きが起こってくるんですね。で、その時にこちら側が賜物の働きを全うするっていうことは非常に重要なこう意味合いがあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。でヤコブの手紙の1章2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい。こう言ってるんですね。今、コロナで全世界大変な状況になっていますね。で、私たちがですね、神様なしにそういうものを見たり、御言葉をなしにそういうものを見たら、大きな試練に対して私たちが翻弄されていく、あるいはそれに立ち向かないといけないと。こういうような状況であるわけですね。しかし、神様を私たちは知っていますので、神様があっての試練というのは違うんですね。それは何が違うのかというとですね、すでに解決があると。すでに勝利があると。それ特別な神様の恵みはその中にあるということを見ることができるわけですね。でここで様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと。これは焼けっぱちになってそう思い込めって言ってんじゃないんですね。それはね、その問題とか困難の後ろに素晴らしい神の栄光が表されるぞってことを言ってるわけですね。しかし、これはですね、一つポイントがあるんですね。ちゃんと主の言葉に立たないとわからない。主の言葉に向かわないとわからない。こういうことが起こるんですね。そしてもし我々が主の言葉に立つならば、そこにおけるですね、主の栄光と技が豊かに表されていくわけですね。私が教会へ行き始めて直後にですね、非常に大きな試練を受けました。まあ、体の問題があったですね。死ぬかもしれないってことがありましたし、で体の問題があった結果、何かっていうとですね、いろいろなことができなくなったんですね。進学校にも行けませんでしたし、働きにもつけないし、一般の働きもつけないような状況で、そしてね、長くは生きないと。こういうような状況だったんですね。で、教会の牧師がこう言ってきたんですね。何かっていうと、あなたはこの教会で一番の困難に遭ってる。ということですね。こう言ってきたんですね。で、私ね、当初ね、そうかなと思ったんですね。ところがね、御言葉を知るようになったんですね。それは何かっていうとね、祈ることによってね、状況が変わるってことがまず分かってきたわけですね。それとともに従うときに神の計画が現れるって分かってきたんですね。それで全てが益となるとね、ローマ書の8章28節。分かってきたんですね。それとともにね、 感謝のことを学んだんですね。そして困難の中で感謝する中で何が起こってくるかというと、その問題の後ろにある神の素晴らしい計画が現れてくる。これが起こってきたんですね。そしてですね、その言葉に立ちました。まあ、すがったって言った方がいいかもしれませんね。で、その言葉を行っていったんですね。で、その時にね、何が起こってきたのかっていうとですね、私が困難だって言われた状況の中にあるいろんな事柄が益としてなってきて、最終的にはですね、何一つ私にマイナスのことはなくなったのです。一つはですね、その病気を通してですね、死とか、それから神様のいろんな恵みとかって深く知るとともに整えられていったってことがあります。それとともにですね、それがこの後、その後、働きに対して大きな武器となっていたと。それとともにですね、病気の癒しを見ましたので、癒しの働きが大きく開かれてきて、それで生きて働く主の恵み、主の力っていうのを知るようになったんですね。それとともに感謝を通してですね、すべてのことがその中で益となってきたんですね。で、ある時ですね、まだ入院している時だったんですが、退院して、で、うちに帰る時、うちの団地に帰る時にですね、遡ってたんですね。でね、遡っててね、突然ね、主が呪んだんですよね。分かったんですね。あれ？すべてが益となっている。何一つマイナスがないと。私のマイナスだと思ったすべてのことがね、益として働いてきてるっていうことをね、分かったんですよね。で、それはね、今でも続いてます。で、この時にね、何が起こってきたのかっていうと、問題とか困難とか大変だと思われる状況がこういろいろあるんですけど、それがね、神の力によって、神の御言葉通りになってくると。ここで書いてあるように、なんて書いてあるのかっていうと、この上もない喜びと思いなさいっていうのは、この上もない素晴らしいことになってくると。こう言ってるわけですね。すべては益となってるっていうことはね、すべては益となるっていうことになっちゃうと。それとともにですね、感謝しないだりというのは問題がその後ろにある神の素晴らしい栄光のあられに変わっちゃう。こうなってる。で、この時にですね、クリスチャンでもね、神に信頼しないなら一般と一緒。神の言葉に立たないなら一般と一緒。しかしね、神の言葉に信頼して対応するならば、神の言葉の実質が現れてくるんです。前にも言いましたようにですね、私がカリスマになっちゃった時に、カリスマに対する非難点が大きいんですね、すごく。でも、日本のキリスト教会で生きていけないっていうことで、まあ、教会も移動しないといけないという状況になったんですね。で、その時にですね、思ったんですね。真っ暗闇の嵐の海にですね、小舟で一人で船出すると。私ね、はっきり思いました。これから大変な苦労を受けるであろうと。大変な苦難を通るであろうと。まあ、しかし、イエス様は十字架にかかってくださったんだから、それに比べれば楽だと。だそういう決意でですね、私動き出したんですね。ところが、それがね、大きな祝福を開いてきたのです。もう考えられないような祝福をね、開いてきましたね。で、その時に、私はですね、もう二つのことしか頼りじゃなかったんですね。一つは、大いなる主っていう歌、ロバート・ユーインが作ったやつですね。大いなる主、褒めたたえるべき主ってね、それは世界的にヒットしてたから、その時。それにすがってこう歌ってたんですね。それとともにね、マーリン・キャロラの獄中からの賛美の本、あれにすがっておりました。しかしね、これ二つでともかく行こうって、そういうような動きになったんですね。そういった時にね、私はとんでもない困難の中で戦いの中に入ったと思ったんですが、私ね、素晴らしい祝福の中に入ってたんです。 後年ね、大いなる主のロバート・ユインの家に泊まるとは、メキシコでロバート・ユインと一緒に奉仕するとは、それ非常に近い関係になるとは思いもしなかった。あのね、あの方は非常に有名な方なの。そしたらね、マーリン・キャルザーズさんですよ。それと皆さんもご承知のように散々皆さん写真撮ってたから、深い関係になったね。岡先生が言ってましたね。マーリンさん探してたんですって。どこにも見つからなかった。そしたらあなたと一緒にいた。で、皆さんね、マーリンさんと深い関係になったんですね。そしてね、一般ではやっていけない、一般のキリスト教会でやっていけないと思ったら、あたかも嘲笑うかのように、福音派の若手の人たちがなりたいポジションに立っちゃったりね。絶対このグループは私は招かないだろうと思った。これね、学びですよね。私は人間的にそう思ったんですが、主はね、私の招かれた一番最初にね、そこのグループからの招待を与えたんですね。なったんですよね。そして皆さんね、神の言葉は現実です。そのようになるんですね。で、この時にですね、コロナとかいろんな問題が起こってくる中で、それを私たちは肉で見ます。それは当然のことですよね。しかしね、これはね、実はね、クリスチャンに与えられた天におけるあらゆる祝福のうちの一つなんですね。で、これは、御言葉を通して見るっていうのは非常に大きな意味合いがあると。こういうふうに思っていただきたいと。こういうふうに思うんですね。それでですね、一つ考えておく必要があるんですね。人間的にしつこいのはね、嫌われます。だめならね、しつこくいかないでください。でもね、神はね、しつこく行った方がいいんです。だからね、絶対神の手をね、離さない。大体ね、しつこいのが褒められてる。だって、子供のパンあげないって言った時に、子犬でもパンは拾いますとかなんか言った人は褒められてるでしょ。だから神に関してはね、しつこく、しつこく、しつこく、しつこくなんです。で、それは何かっていうとですね、神の言葉の恵みを見ない一つの特徴はここにあるのです。それは何かっていうと、一時的に神の言葉に立つんです。そうするとなかなかね、身が現れないから、あるいは感謝したって悪いことになっちゃったりなんかするし、主に従えば全ては益となると言ってんのに、益になってないぞって見えるようなことが起こってくるのです。具体的にね。そうするとね、実は、信仰の対応を取ったのを退くってことになります。そうなりますとね、実はね、主の言葉から退いちゃった時にね、主の恵みを見ることができないのです。しかしね、しつこく、しつこく、しつこく、しつこく神の言葉に立ち続けるのです。対応をなし続けるんですね。そうすることによって何が起こってくるかっていうとですね、神の栄光の現れ、祝福の現れが起こってくると。それでですね、いろんな問題っていうのはコロナを通していろいろありますけどもですね、一つ同じように見ない。で、なぜ見ないのかっていうと、主はですね、御言葉を通して物事を見るように導いているんです。で、その御言葉を通して物事を見、その御言葉に従うときに何が起こるかっていうとですね、信仰の技が起こるんですね。信仰の働きが起こってくるわけですね。その信仰の働きが起こるときに何が起こるかっていうとですね、これはですね、神の祝福が現れていくと。こういうふうに思っていただきたいと。こういうふうに思います。で、私はですね、若いときに、今も若いんですけど、あなたほど困難の中いないって、まあ、病を中心に言われましたけど、言われましたけども、その病に癒されちゃいました。そしてですね、今第2波ね。それから30年間、 歯医者以外の病院には行かなかったんですね。そしてね、海外とか国内とかいろんなところに奉仕に来ました。弓野さんとか長藤君っていう非常に体の強い人たちが言ってました。秋元牧師の体力についていけないと。長藤牧師なんてついてきて入院しちゃったからね。で、完全な勝利が現れたのですね。で、今私ちょっといろいろあるんですけども、それも癒されてます。で、そこで主の栄光が現れることを知ってますし、既に具体的にね現れてきてるんですね。それとともにですね、何が起こったのかというとですね、この私の癒しが起こったってだけではなくて、病気の真ん中にいたんですが、不思議さんの癒しが起こって、ベニ君の癒しも起こりました。それから、働きの中でね、癒しの働きがね、開かれてきたんです。具体的にね、動きが起こってきたんですね。そして癒しに関する、癒しに関する本まで出しました。癒された祝福と癒されない祝福ね、具体的にね。そうなりますとね、これあったことはね、なんと私に益になってるか、マイナスのことはね一切ないのです。で、プラスになってるのですね。で、その時に何が起こったのかというとですね、神の御言葉通りのことが起こってきた。で、皆さんは個人的に、あるいは実際的にいろんな困難とか問題に起こり、入ります。で、聖書に書いてあるからですね、クリスチャンはよりそういうことに入る。しかし、その時にですね、実はね、勝利を取ってるんです。このコロナのことにおいても勝利を取ってます。で、それは何の勝利かというとですね、神が私たちを愛してるから。で、神がね、何をしようとしてるのかというと、私たちにね、最善を与えようとしてるんですね。最善が来ないっていうかもしれませんが、最善は来てるのです。何を通して？信仰を通してなのですね。じゃあ、信仰っていうのは何かっていうと、御言葉で、神様の言葉に信頼することを通してですね、全てのことが益となるのはね、どなたでも一緒なのです。じゃあ、どうして益にならないのかっていうと、問題を見てね、その信仰から離れちゃうからです。そしてですね、神の言葉に立ち続けないからです。しかし、神の言葉に立ち続けるのならば、神はね、その中において奇跡を表し、栄光を表してくださるということをね、覚えておいてください。お祈りします。殿様、お一人お一人のうちに豊かに働き、あなたの祝福と恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。何か生活を整えて、そして神様の導く一歩に歩み出すように主が言っている方がいらっしゃいます。またそれを通して神が滞っていた計画が動き始めます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。なんかダメだなっていうふうに思っちゃった人がいますが、これがダメです。主が最善をし、最善をもって愛してくださり、最善の道を用意しておられるということをしっかりと捉え、主を求めていく中で大きな展開が起こります。いろいろなこの惑わしがあって、ちょっと混乱している人がいますが、惑わしとか混乱に関わる本とかそういうものを読まないように主は語っています。そして祈りを中心にする中で、空の事柄がはっきりと見えてきます。癒しの祈りをしたいと思います。天皇さん、お一人お一人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御名によって目指す、お一人お一人の稼働精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって目指す、お一人お一人の稼働精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の稼働精神から病を去れ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。喉と心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。また、心臓がちょっと悪い方が癒されました。胃が悪い方が癒されました。また、ちょっと鬱になっている方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお願いします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。はい、報告をいたします。今日のカリスマ聖会は、17時よりです。登録が必要なので来られる人は登録しておいてください。第1礼拝、第2礼拝、第3礼拝、 GLTV 第7礼拝出席予約制ですね、登録ですね。はい、よろしくお願いします。間違えて来ちゃったっていう人はしょうがないのでそのまま行ってください。スネルゴイキャンプは3月3日から行われます。どうぞいらっしゃってください。はい、映像祭ですね。はい、申し込みをしておいてください。殉教聖会が行われます。夜の聖会は行われません。はい、感謝の選手祈祷会3時半から。あ、LINE で行うか。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。あ、これ口で言った方が早いかな。
1年3月3日から3月5日の日程で白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプはどなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが大人気のスキー場があるヨーロッパ風リゾートホテルでの朝夕の聖会、御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキースノーボードなど皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。インターネットからでもお申し込みができます。東京アンテオケ協会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、王の姉に申し込み書をお渡しください。なお、参加登録費はお振り込みをお願いいたします。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの応募締め切りは、2021年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトをご覧ください。白馬スネルゴイキャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。2021年3月3日水曜日出発の1号車と2号車合わせて60名様の場合の金額は大人往復9,400円、大人片道5,600円、子供往復5,600円、子供片道3,400円、人数によって金額が変わりますのでご了承ください。コロナ感染予防対策としてバス1台30名様乗車を予定しております。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしております。雲の間にある二次出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の2月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。 今週の土曜日16日にユースを中心とした集会リバイバルナイトがこの会堂で行われます。時間は短縮になり午後6時半から午後7時半です。コロナウイルス対策のため参加人数に制限がございます。またインターネットでライブ配信も行われます。ぜひご参加ください。皆さんお元気ですか？お祈り、手洗い、うがいしていきましょう。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。